レノファ
ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファでございます。
はい、
まあ、連戦でしたけれどもね。
そうですね、水曜日にありました。
勝ちとドローという形になりましたけれども、うん、久々に私も夜ね、見に行くことができまして、
はい、
やっぱスタジアムはいいなと思ったんですけど、うん、暑くなかった？
結構暑かった。
夜すごい暑かったですよね。もうそろそろ涼しい風吹くかなと思ったんですけど、うん、ずっと蒸し暑かったもんね。
そう、日中も気温高かったですし、夜も引き続きっていう感じでしたね。
そんな中で戦ったレノファ山口なんですけれども、はい、今日のインタビューは橋本健人選手なんですよ、うん、左のウィングバックで活躍してる選手、もともとね、登録自体はディフェンダーだったんですけども、まあ、あの位置だとね、ミッドフィールダー的仕事はね、はい、時にはずっと上がりっぱで浮き、ね、球浮きもやる場合もあるだろうしね、うんうん、シュートを当然はね、狙っていかなきゃいけない。でも、変えなきゃいけない時もあるしね、今の3バックのシステムだったら、引いた時なんかはね、まあ、5人が並ぶ形になったりとかして、うんうん、割と可変的な感じで使われるシステムになってるんですけど、はい、そんな中でやっぱり橋本健人選手の役割もその重要度は増してますよね、今の部分で言うとね。で、今日のインタビューはその2つの試合が終わった後に、まあ、聞ければ一番いいなとは思ってはいたのですが、まあ、すいません、はい、水曜日のゲーム終わってからちょっとスケジュール的に聞くことができなかったので、町田戦の後に聞いてます、はい、それをちょっと先にご案内しといて、リポーターは徳田智代です。
では自己紹介お願いします。
はい、背番号14橋本健人です。
まずは本当町田選手におめでとうございました。
ありがとうございます。
サポーターの皆さん の声出し応援が始まって、そしてアウェーでの勝利、本当にゴール裏見たらすごいたくさんのサポーターの方来てくださってましたね、
はい、
どうでした？
アウェーで山口一番を皆さんできたのはとっても嬉しかったです。
声出しでの応援で山口一番っていうのは、はい、
秋田以来ですね。
どうですか、そのプロになってその声を浴びながらプレーをするというのは。
声、まあ、これはあんまり選手として良くないかもしれないですけど、応援があった方がもう一歩出るとか、きつい時に前に出る力をくれるとか、本当に綺麗事じゃなくて、本当にみんな声出しの方が躍動してますし、そういうのは絶対あると思う。
で、その本当サポーターの皆さんの後押しもあって、その町田戦勝利となりましたけれど、あの試合どのように振り返りますか？
いい時も悪い時もあって、まあ、正直そのどっちに転んでもおかしくないようなゲームだったと思うんですけど、まあ、決めるべきところを決めて、まあ、防ぐべきところを関さん中心に防ぎ切って、まあ、全員一丸となってやったっていう結果がああやって出てきたのかなと思ってます。
ご自身のプレーは振り返ってどうですか？
僕は全然まだまだで、はい、もっと攻撃に絡んでいくとこだったり、守備でも強度を持ってやるとこだったりっていうのは全然まだまだ足りてないと思うので、もっともっとやっていきたいと思ってます。
いや、でも背後に抜け出す場面、はい、奈良岡選手からの惜しいパス、はい、オフサイドになってしまいましたけれども、はい、まあ、ああいったなんというかウイングバックで、はい、出て、はい、3トップっていうか、
はいはいはい、
もはやもう可変なので、
はい、
めちゃくちゃ高い位置にずっといたなっていう印象だったんですけど、はい、どんなことを意識してプレーしていたんですか？
まあ、ウイングバックは僕の、まあ、イメージというか感覚だとウイングとサイドバックみたいな兼任みたいな感じなんで、やっぱ攻撃の時には高い位置を取ってサイドの背後を取ることを常に求められますし、あとはまあ守備でもちゃんと最終ライン並んで守るところっていうのも求められるので、結果そのサイドバックの時は運動量はかなり多くなりますし、そういうところはまあ、出し手になるというよりは受け手になることの方が多いので、動き出しとかはすごい意識してやるようにして。
攻撃の部分ではどうです？
でクロスをどうしてもやっぱり合わせて得点を生みたくて、そこへのこだわりは一番持ってるつもりなんですけど、やっぱそもそも本数がクロス上げれるところまで行く回数が少ないので、全然クロスが合ってるっていうかイメージが印象がないので、もっともっとその何本ミスってもいいんで何本も上げるっていう、もうできるまでやる精神でやっていきたいかなと思ってます、はい、クロスのところです。
上げるシチュエーションをもう少し増やしたいですよね、はい、きっとね、
はい、
なるほど、分かりました。いや、でも本当にね橋本選手が 移籍しなくてよかったっていう、いなんかそこがなんかすごく
違いです。
いや聞こえてませんでした、なんかサポーターの皆さんの声は。
僕あんまそういう SNS とかちゃんと自分から見るタイプじゃないんで、友達とかが言ってきたりしてたんでそう思われてるのかなとはちょっと思いました。
めっちゃ思ってたみんな、
この選手もなんか言ってきたりしてた選手もいたんで
そうでしょうね。いやもう言えば空白の7月はみんな心がもう不安で不安で多分しょうがなかったと思うんですけど、まあでもね怪我はね、やはりどんな気持ちで過ごしてました？
怪我した時期にたまたまですけど、全然勝てなくなって、チームが勝てなくてもどかしいというか焦る気持ちみたいなのもありましたけど、全員頑張ってみんな頑張ってやってたんで、ちゃんと直そうっていう気持ちは結構あって、焦ってもしょうがないんで、ゆっくりちゃんと確実に直そうっていうのはありました、
新潟戦の後でしたね。
そうです。
だから新潟戦でちょっとなんていうかこう今までやってきたことがなかなか通用しなくて、ちょっと意気消沈しちゃいそうな場面での離脱だったわけじゃないですか。
まあでもいい区切りだなと思いましたね、怪我した時に。新潟でちょうどその甲府とかでいい試合できて、大分にも引き分けましたけどいい試合できて、じゃあ新潟で首位相手にどんぐらいできるって時に、全然自分のパフォーマンスチームもですけど全然出せなくて、もっとやっていかないといけないなってタイミングで怪我しちゃって、まあでも新潟戦痛かったんですけど怪我しちゃったんで、まあ自分にとってもいい区切りになるかなと思って、あんまり後ろ向きに怪我を捉えなかったです、前向きに捉えられました。
なんかこう気持ちの整理というか、その目指したい自分が橋本選手ってすごく大きくあるでしょう、きっとね、そこに向けてのこう整理がなんとなくできたみたいなところですか。で、まあ、復帰戦というところもありましたけど、帰ってきたら、まあ、顔ぶれも変わりというところで、残りがですね、もう試合数が少なくなってきましたが、どうでしょう、ここからの戦いについて。
やっぱり一戦がすごい重要な意味を持つゲームに、なってきますし、残留をちゃんと考えるならば下のチームとの戦いも残ってるんで絶対に勝たないといけないですけど、下を向いてもしょうがないので、自分たちがどれだけ今まで積み上げてきたものを出せるかっていうところと、あとはもうより上の順位に行って終わるっていうことだけを考えて、あとは全員で楽しめればいいんじゃないかなと。
なんて言うんでしょうね、全く下を向く内容じゃないじゃないですか、
そうですね。
これをこう勝ちにつなげていくためには今チームとしてどんなことが必要でしょう。
やっぱ最後のペナルティーボックスの質、いい試合しててもシュートが入らないと勝てないし、
そうです、
いい試合してても1個のピンチ守りきれないと勝てないっていうのはもう今シーズン前期から特に何回も経験してきてすごい痛感したことであるので、もうそのペナルティーボックスの質を高めていく、この間それこそこの間の試合は守るべきところを守れて、決めるべきところを決めて勝てたんで、ああいうようなそのボックス内の質を全員で高めていく意識をまず持つことだと思います、
そういう意味では沼田選手、
よく決めましたよ
よく決めてくれましたね、沼田選手もたくさんチャンスをね、こう喪失していて、なかなか悔しい場面というのもあったかと思いますけど、どういうふうに親友みたいな立場でしょうけど
親友じゃないですか
違うの、
親友、同期ですけど、
同期ね、なんかすごい仲いいじゃないですか、どういうこう感じで見てました彼を。
いやでもまあなんか決めてくれるんで別に驚きもしないですし、今までたくさんその救われてきたんで、あいつのゴールになんか本人に絶対言わないですけど頼りにしてます、
頼りにしてる、出ました、放送聞いてんの私はい、すごい。だって最初にねこう喜びに行ったのも橋本選手で、最後までね、一緒にこう喜んであげてたのが橋本選手だったんで、なんかこう微笑ましいなと思いながら見てましたけど、良かったですね、野田選手もね、次はじゃあ橋本選手のゴールも期待したいと思います、じゃあ最後にサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
はい、残り7試合、少なくなってきましたけど、全員一丸となって自分たちを信じてレノファのサッカーをしてたくさん勝ちたいと思います。応援お願いします、
ありがとうございます。 とうございました。
まあ、あの別に派閥でも何でもないんだけど、軽く大卒罰みたいなのがある、
うん、
からね。でも仲いいよ。また選手と、うんうん、あのの例えばホームページとか見てみても、はい、仲のいい選手ってお互い橋本選手は沼田選手って書いてある、沼田選手は橋本選手って書いてあるし、
そこから伺
いますね。 あとまあ1個上に大卒3人いるんで、その辺とかは仲がいいんですよ、うんうん、それね、そんなの、ね、分かってる。こっちはねもうネタが入ってるんですよ、そういうのは。だから親友じゃないんですよって笑いながら、うん、大丈夫言わなくて、
うん、そういうなんか声もなんかちょっとねえうんってなります、
うん、でもその、まあ、沼田選手決めたじゃないですか。
そうです ね決まってましたね、うん、もう素晴らしかったですよ。
で、まあ、そこの部分を多分彼なりに見てて分析してて、うんうん、ファンで頼りになる頼りにしてますとかって言ってたけど、この後にそこの、まあ、例えば沼田と橋本じゃない部分も多いと思うんだけど、
うん、そうですね、
のコンビネーションとか、
うん、
まあ、どっかにね、例えば、まあ、ちょっと残り数が少なくなったけど試合も、
はい、
ひょっとしたらホットラインを見つけることもできるかもしれないし、うん、その部分をその例えばちょっと離れてね、橋本選手が見つけてあげるとかっていうのもあって、多分2人でそんな話もしながらやってるんだろうなと思うんですよね、全体のコンビネーションの話はっていうのもね、はい、まあ、これがうまく、まあ、ここ2試合はね勝ち点がちゃんと取れてるんで。
そうですよ、
うん、あの順位だけ見ると、うん、あ、ちょっとなんか広角圏内は離れたなって気がするんですよ、
少し、ね、数字で見ると
7点ですから、この時期まで来ると7点っていうことはもう1.1 ゲーム分ぐらいの重みがあるんで、
うーん、重要ですからね。
そう、ここまで試合消化したらもうでその調子、チームの強さとか自力調子とかでも分かってきた中でっていうのはね、これは昔前あの実況に来てくれた解説の方が言ってたんだけども、うん、この時期になると勝ち点1差っていうのは1ゲーム差あるからって言ってたんで、
はい、
また安心はできないですけどね、
うん、
でまた上を向くと、まあ、金沢に勝ってるともう2つ上がれてたんだけど、
すぐ上だったから金沢が、
うん
うん、
でさらに甲府も抜けてた可能性もあるし、抜けてたな、勝ったら抜け
て、いろんな可能性考えられました。
そう得失点差も変わってくるからね、うん、引き分けと勝ちじゃね、
たられば追い出すとキリがないですけどね。
そういうことです、うん、でもね、勝ちたかったなって
勝ちたかったけど、勝ち点1ね、
うん、
大事です、
本当ね、
うん、よかった、
まあまあ取る、引き分けて
追いついてよかったです、本当に。
いや、小野原のあのシュートゴラスやったよ
ね、
もうちょっとで観客席、ね、ちょっと高いあのところの席で見てたんだけど、うんうん、
はい、
まあ、ええシュートやった、あの鳥海、うん、さんと一緒にね、はい、見てて、あの2人でこうサッカー談義を交わしながらね、
はい、
あの今度のパブリックビューイングのこともあるし、交わしながら見てたんだけど、いや、あれはすぐ
プロ初ゴール、
うん、ところで髪伸びましたよねって俺聞いたら、うん、そうですねって言ってた坊主のイメージだったから、元、ね、ね、レノファだし、ね、
そうですね、レノファの選手、
インタビューも したことありますけど、うん、ショートやったって聞きながら、
ね、素晴らしかったです、
ね、はい、まあ、また来週でございます、はい、次回アウェー戦は飛行機飛べるんかいな、
有給ですからね、
分からんけどね、本当、はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。